少しも先年号が知らなかった11月の紅葉が色を生えてきますこの時に礼拝を捧げてあなたの恵みを豊かに賛美し感謝する機会を与えられて感謝をいたします。どうぞ魂の豊かな方である御言葉を今日与えられてあなたに従いまつる喜びを一層あなたにすることができるように今回歩みください。時は早く流れていきます。今年もあと2ヶ月になっておりますけれども私たちはけれども一寸先のことすら見えないものでございます。その日その日をあなたに守られて支えられて生きることができるようにしてください。一日一日を信頼して生きることができるようにそのために今日も御言葉を用意してくださいまして感謝いたします。どうか御霊によって心の深いところまで御言葉が私たちを支え導きますようにお迎えください。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。
アーメン。
ヨハネの福音書第8章21節からごめんなさい31節から38節までを朗読いたします。182ページです。ヨハネによる福音書第8章31節です。朗読いたします。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならばあなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り真理はあなたたちを自由にする。すると彼らは言った。私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちが自由になるとどうして言われるのですか。イエスはお答えになった。はっきり強く罪を犯す者は誰でも罪の奴隷である。奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが子はいつまでもいる。だからもし子があなたたちを自由にすればあなたたちは本当に自由になる。あなたたちがアブラハムの子孫だということは分かっている。だがあなたたちは私を殺そうとしている。私の言葉を受け入れないからである。私は父のもとで見たことを話している。ところがあなたたちは父から聞いたことを行っている。イエス・キリストが語られた説教によってある人々は信じたと8章の30節に記されておりました。21節以下のイエス・キリストの説教を聞いてある人々は反感を覚えあるいは敵意を感じましたけれどもある人々は信じたとこのように記されております。その信じた人々にイエス・キリストはさらに御言葉を語られております。私の言葉にとどまるならば、うんうん、というところですね。イエス・キリストを信じるそれはある人々多くの人々と書かれてありますけれどもそんなにたくさんの人々であったとは私は思えないのですけれどもとにかく信じた人々がおりました。けれどもその信じたという人々にイエス・キリストはさらに私の本当に私の弟子となることを求めておられる。このように読み取ることができます。つまり心で一応信じたと いうふうに思っておりましても、さらに前進してイエス・キリストの本当の弟子になるというところまで到達するようにキリストはおっしゃってくださいました。ですから心の中でなんとなく信じているというだけではなくて、本当の弟子にならなければならないとキリストがおっしゃっておられるように取れます。では本当の弟子とはどういうものか、私の言葉にとどまるならばと言われております。私の言葉にとどまるならば本当の弟子である。イエス・キリストの言葉にとどまるとはどういうことなのか、これはとどまり続けるというのが正確な翻訳だと思います。本当の弟子とは全てが分かりきった、つまり悟ったものではありません。何か本当の悟りに到達して迷いも一切ないという意味ではありません。日々御言葉にとどまり続ける、つまりそのための条件は御言葉が常に与えられるということですね。御言葉を毎日毎日与えられて、それを聞く、聞いてその御言葉にとどまる、これがここで言われておりまして、それが本当の弟子である。ですから私はここで一つの安心感を与えられると思います。本当の弟子とはもう疑いも何もない完璧な、覚醒したとでも申しましょうか、そのようなものでなければならないと言われますと、私たちは程遠いと思います。あるいはよく言いますように、もうあらゆる罪の意識をかなぐり捨てて、ただただイエス・キリストに忠実に完全に完璧に疑いもなく従いうるようなものが本当の弟子だと言われましたら、直ちに私たちは自分に失格者というレッテルを貼らなければならないのではないでしょうか。でもイエス・キリストはそういうふうにおっしゃってはおられません。本当の弟子とは私の言葉にいつもいつもとどまり続けるもの。ですから御言葉が与えられて、それを聞いて、その度ごとにその御言葉に、あ、そうだと思い、御言葉のに心を動かされて、そして従っていこう。ですからその度ごとに新たにするということは、それはその前の段階が時には疑い深い時もありましょう。時に御言葉から離れてしまっているようなこともあるでしょう。だけれどもまた御言葉を与えられて再出発する、そういうことの繰り返しをするものが本当の弟子である。ですから本当の弟子というのは、それは手の届かないような弟子ではなくて、私にとってですね、手の届かないようなところにいる人々ではなくて、この私たちが御言葉を与えられて、その御言葉に従って御言葉から離れないようにし続けているならば、キリストはあなた方は本当の弟子だと言ってくれるということになるわけです。ですから私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当の弟子だというこの御言葉は、私にとって縁遠い、あれかけ離れた意味の言葉ではありません。現状のこの私たちが本当の弟子になるように召されております。また本当の弟子になることができると保証していてくださる、このようにこの御言葉を読み取ることができます。 そしてキリストはおっしゃいます、あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする、真理はあなたたちを自由にするというこの御言葉、大変有名な御言葉で、これを愛称聖句と言いましょうか、自分の信仰のモットーにしている人々がおられると思います。この真理は自由にするというこの御言葉を愛している方々がたくさんおられると思います。特に学者にこの言葉を人生訓と申しましょうか、これを人生の道しるべにしている方が多いと思います。科学でさまざまな真理を発見する、その真理が今まで無知という暗闇の中に縛りつけられている人類を自由にするのだと、例えば医学の世界で、あるいは薬学の世界で、それまで分からなかったある一つの、何でしょうか、効率の良い病気を治療する方法、あるいは薬を発見する、それは科学者の一生をかけてする仕事だけれども、その結果として多くの人々を病から解放する、病に縛られて苦しんでいる人々を自由にすることができる、それが科学者の本領だと、このようにこの御言葉を信じて、この御言葉をモットーにして生きたたくさんの科学者たちがいると思います。でけどそういう高尚なことを言わなくてもですね、私たちはこの御言葉を自分のモットーにすることができるんじゃないかと思います。真理は正しいことです。その正しいことを信じて、正しいことをしていれば、必ずや人々の無知、妄昧によって縛り付けられている状態から解放される。私たちは人々の誤解を受け、あるいはそのために損害を与えられ、あるいは私たちが苦しい目に遭わせられる、こういうことがよくありますね。けれども正しいことにずっと立ちさえすれば、時間が経てばそのような苦しい状態から必ず解放される。そのように信じて、あるいはそれを確信して生きていくならばですね、最初は本当に人々から誤解されていても必ずその闇から吹き払われてしまうんだと。だから真理は自由にするというこの御言葉をモットーにして生きているクリスチャンはたくさんおられると思います。正しいことさえしておれば必ず理解され、誤解は解かれて、そして本当の自由を得る、それまで束縛されていたようなですね、この世からの束縛から必ず解放されるんだと。ちょうど人生には羅針盤が必要だと。嵐の中に私たちが放り込まれた時にどうするか、もう波を見て右往左往していたらその船は必ず沈没します。岩壁、大きな岩礁にぶつかってですね、船はもう二つ。じゃあどうしたらいいんですか。どんな嵐が来ても船にある羅針盤ですね、方向をきちんと示しているその羅針盤を見て、そして海図通りに船をまっすぐまっすぐ嵐の中で突き進んでいけば目的地に必ず到達することができる。ですからですね、人生の荒波の中で、さあこっち側で A という人が A という教えをする、 B という人が B という教えをする、どっちだこっちだというふうに迷っていたら、私の人生は必ず破綻する。けれども羅針盤を見ておれば、その真理ですね、 真理をに必ず立てば必ず人生の目的地に到達することができるんだ、こういうふうに思ってですね、でそしてその羅針盤とは何か、真理、御言葉の真理に固く立っておれば、聖書の真理、あるいはキリスト教の真理に生きておれば、必ずや私たちはいろんなこの嵐の中でもついに確固たる港に到達することができます。でこういうですね人生観を持って、この御言葉を私の人生の持つところだと、こういうふうに考えておられる方がたくさんいますし、そういうことをですね、あの信仰の証の中に語っておられる方がおられると思います。この中にもそういうこの御言葉を、真理はあなたを自由にするというこの御言葉をですね、その持つようにしておられるクリスチャンがあるいはいるかもしれません。私もこの御言葉大好きと申し上げるか、あのこの御言葉によって何度も何度も、あそうかと思ったことがありました。迷いに迷って、でも結局は正しいことさえ、正しいと信じていることさえしておればそれでいいんだと、でそしてそれは私にとっては聖書の言葉だと、聖書の言葉を結局信じて生きれば必ずや最後には目的地に到達するであろうと、こういうふうに思いまして、この御言葉を私はとても愛してきました。真理はあなたたちを自由にする、真理何時らを自由にせる、このような御言葉を、この御言葉を聞いて私は大いに励まされ、そして今までこれを私の愛する御言葉にの一つにしてまいりました。しかしですね、そういうふうに申しましても、今日はちょっと違ったことをお話ししなければなりません。そういう一般的な意味もあるんですけども、そのように解釈していいんですけども、やはり私たちは聖書の文脈の中でこの御言葉を理解しなければなりません。で、この自由にするというのはですね、何から自由にするかといえば、後に書かれてありますように、罪の奴隷であるものを自由にするという意味です。ですから罪によって奴隷状態にされている私たちを真理は解放するんだというのが、イエス・キリストがここで語られている御言葉でありまして、私たちが自由にされるのは、もちろん人生の悩み、あるいは苦しみといったもの、あるいはこの世間からの無知とか、そういうですね、誤解とかからの束縛から自由にされるというふうにとっても、もちろん私は間違いではないと思うんですけども、イエス・キリストがここでおっしゃっておられます根本は、罪から、罪の奴隷状態から私たちを自由にする、それは真理のなせる技であると、それがここに書かれてある意味だということは知らなければならないと思います。それでですね、もう一度この自由と奴隷ということを取り上げたいと思うんですけど、この聖書が書かれました時代は、この世界は自由人と奴隷からなる身分社会でありました。今日は奴隷、その残念ながらアフリカのですね、ある一部の地域では奴隷というものが、奴隷制度が残っているそうなんですけども、しかし原則と申しましょうか、奴隷というものは今日ほとんど存在しませんけれども、この聖書の時代は人間は自由人と奴隷からなっておりました。自由人の中にもいろんな身分があったんですけども、とにかく人間は自由人とそれから奴隷、こういう二分化されていた世界なんですね。ですから奴隷と言われて、あるいは自由と言われて、当時の人々はぴったり自分の世界に当てはめて、この言葉を 理解することができました。当時の時計は物の本によりますと3種類あったと言われております。一番多かったのは、人数の多か上で多かったのは負債奴隷、つまり借金が返さなくなって奴隷にされた人、これ一番数の上では多かったんだそうであります。2番目に、当時はローマ帝国の時代なんですが、どんどん増えつつあった奴隷、それは戦争奴隷と言われているので、捕虜になって、そしてその結果売り払われてしまった奴隷。3番目は、これは数の上では少なかったそうなんですけれども、遠くから拉致されてきた奴隷たち。その供給源は、当時は現在ではコーカサスと言われているようなですね、黒海の近くの、そのところですね、奴隷商人が人々をかどわかして、そして、銃を奪って、あるいは騙してですね、連れてきた奴隷たち、でこういうですね、奴隷というのは3種類あったと。負債奴隷、戦争奴隷、それから騙されてですね、拉致されてきた奴隷たち、いずれにしたってそのような奴隷がいたということと、そしてそういう奴隷でない自由人、奴隷というのは、それはとにかく自由がない、売買の対象であったということであります。つまり生殺与奪の権、生きるも殺すも奴隷の主人の手の中にある、こういうふうに、自由を奪われていた人々が、奴隷でありました。もちろん奴隷の中にはいい主人に出会って幸せな奴隷生活を、しましたと言葉の矛盾なんですけども、そういうことをしている人もあったでしょうけども、多くの奴隷というのは、それは人間として全く不本意な状態の中に置かれている人々でありました。奴隷は自由がありません。自分のわずかの時間さえも自由にすることはできない。もちろんその他の結婚する自由もありませんし、あるいは物を自分の財産とする自由もなかった。これがあらゆる面で奴隷は自由を奪われている。人間というのは、それは一番基本的なあり方は自由であるということですね。好きなものを食べ、好きなようにね、好きなように生きる、これが人間との最低限の幸福と、今日の人々はそういうふうに思うでありましょうし、当時の人々もやはりそう思っていたのです。自由というのはですね、それは人間が持つ最低限の、そして最も必要な不可欠の権利であり、幸せである。ところが奴隷はそのような自由を全く持たない人々でありました。イエス・キリストは、あなた方は罪の奴隷であると、このように定義されます。罪を犯す者は皆罪の奴隷である、このように34節で言われておりますけれども、罪の奴隷は罪を犯さざるを得ないようになっている。つまり罪を犯さない自由なんてない。罪を犯す、それだけがもう定められた運命である。これが罪の奴隷だとキリストは定義なさいました。罪の奴隷、私たちは自分の姿をそのように定義づけられましたならば、おそらくは素直には率直には受け入れないかもしれません。あなた方は罪の奴隷だと、このように言われましても、いやいや、少しはいい性格残ってるし、人間というのは悪いかもしれないけども、いいところもあるんだと、このように でありますけれども、けれどもイエス・キリストは断定されます。罪を犯す者は罪を犯さざるを得ないような、罪を犯さない自由を一切持たない罪の奴隷である。奴隷はイエス・キリストはおっしゃいました、家にいつまでもいるわけができない。その家にいつまでもおることができないということは追い出されるという意味ですね。奴隷というのはそれは主人の意向によって売買される立場ですから、主人はもうこの奴隷は売ってしまえと言えば、いやいやながらでもその家を追い出されるわけです。ある奴隷はもう働けないから、だからもうただ、飯を食っているだけの奴隷というのはこれは役に立たないということで、家から放り出すということもあったそうであります。放り出された奴隷は野垂れ死にするしかありません。多くの年を取った奴隷の運命は、実はローマ帝国ではそうだったと言われております。最後まで自分の生涯を全うできるような幸いな、いわば生き抜くことができる奴隷というのはほんの少しであった。大半の奴隷は今年を取れば家から追い出されて、そしてどこかの道端で飢え死にするしかなかった。これはもう悲惨極まりないことですね。奴隷というのはそのように最後は悲惨な状態で終わってしまう。罪の奴隷は最後は何か、それは死、あるいは罪の当然の報いである神の裁き、あるいは滅び破滅という運命を抱え込んでいるものだと。この状態、この在り方を多くの人々は否定します。受け入れようとはしません。けれどもキリストははっきりおっしゃいました。人間というのは罪を犯す、罪を犯す者は必ず罪の奴隷である。罪の奴隷の運命は滅びである。これがキリストがここでおっしゃっていることです。当然のことながら多くの人々はそのキリストの御言葉を聞いて反論します。私たちは誰の奴隷でもない、私たちはアブラハムの子孫だ、このように言うわけですね。けれどもこれまたキリストのというか、あるいはこのヨハネ福音書の皮肉がここにあるのかもしれません。私たちはアブラハムの子孫だと胸を張りましたけれども、実はこのアブラハムの子孫たちはローマ帝国の非征服民でありました。つまり本来はユダヤ人たちはですね、ローマが征服したんですから、みんな奴隷として売り払ったっていいわけです。もちろんそうはならなかったんですけども、けれどもですね、後にイエス・キリストが亡くなってですね、十字架にかけられて、そして天に上げられて、その40年経ってからこのユダヤはローマ戦争、ユダヤ戦争というものを行いまして、多くの人々は戦争奴隷にされてしまうわけです。しかしですね、実際もうすでにこのイエス・キリストの時代にも、私たちはアブラハムの子孫だと、このように威張っているわけですけども、ローマ帝国の非征服民でもありました。一種の皮肉だと思うんですね。私たちは住民だと言っているけど、本当はもう社会的には政治的にはそうではない立場にあったと。ともかくそういうことは皮肉として読み取ることもできるんですけども、私たちは罪の奴隷なんかじゃない、罪の奴隷、罪によって束縛されて一切もう自由がないというようなものじゃない、少しは正しいことも良いこともできるような人間なんだと、このように言うか分かりませんが、イエス・キリストはここであなた方は罪の奴隷だとこのようにおっしゃいました。そしてじゃあもうダメかと言われましたが、しかし あなた方はどういかにすれば本当の弟子になるのかということもおっしゃってくださいました。そして真理にとどまるならば、あなたたちは自由になる。つまり真理にとどまるならば、あなた方は罪から解放されると言われたわけですね。あなたたちは本当に神の子となるならば、その時には従人にされる。どれも自由になることができました。一定の手続きを取って、そしてローマ帝国においては解放奴隷の身分になることができたんですね。そしてその解放奴隷の中には、皇帝の諮問官として権力を握る者さえ出てまいりました。自由を得てですね、そして巨万の富を積む奴隷も出てまいりました。ですからローマ帝国の奴隷たちは全く一旦奴隷になるともう絶望的だというわけではなくて、解放される奴隷もただ人数の上では少数だったんですけどもありました。そのようなですね、背景をここで見てきますならば、あなた方は自由になる道があるというのは、言われたときにはこれは荒唐無稽のお話ではありません。本当に自由になることができる、それは身分上もそうであれば、罪の奴隷からあなた方は自由になることができるというこの御言葉もリアルに聞こえたはずであります。どうすれば本当に自由になるのか、それは神のことされる以外なかったわけですね。神のことされるということは、それはイエス・キリストの約束に従って、イエス・キリストが神の家族の一員にしてくださる道を取る場合です。ここではそれはですね、真理があなたたちを自由にする、神の御言葉が自由にする、神の御言葉のうちにとどまっているならば、あなたたちは本当の弟子である、本当に神の子らである、そして本当に罪のから解放された自由人になる。このようにキリストがおっしゃっておられるわけです。この真理は、それは今聞いております私たちに当てはめられるということです。誰でもイエス・キリストの御言葉に従って信じて、そのうちにとどまっているならば、もはや罪の奴隷ではない。いつか追い出されてしまって野垂れ死にするような奴隷ではない。そうではなくて、いつまででも神の家にとどまっていることができる、そのような権利を持っている自由人とされる。本当にかつては罪の奴隷であったけれども、解放されて、時には皇帝の脇役としてですね、最高権力を握った解放奴隷がいたように、私たちも最高の神の国の相続人になることができる。このキリストはここで私たちに今もこの御言葉を通して約束しておられます。真理は、私はもはや罪の奴隷として、ついには滅んでしまうものではないようにしてくれる。神の御言葉にとどまるならば、私たちは本当にキリストの弟子となって、そして本当に神の家族の一員とされて、そして光の中に入ることができるんだ。これがここでキリストが私たちに明確に約束してくださっている真理です。この真理に私は本当に自由にされたいと、そういう願います。お祈りいたします。天罰になる感じが 真理は私たちを自由にするというキリストの御言葉を聞きました。同時に私たちは罪の奴隷でありました。罪に縛り付けられ、罪以外に何事もすることができないような全く悲惨な、そして悲惨の極みは滅びであるような者たちであるということも教えられました。その真実に目を背け、また受け入れないような私たちの本能がありますけれども、どうぞ御言葉によってそのような錯覚を打ち砕いてくださいますように。私は本当に罪の奴隷でありますけれども、キリストはイエス・キリストを信じて受け入れてキリストに従い祀るならば、罪から全く解放されるという約束もしてくださいます。私は神の子らとして歩むことが許されております。どうかこの神の御言葉を通して今日も教えられましたので、真理が今や私たちを本当に自由にしているというこの約束の言葉に喜んで従い祭り受け入れることができるようにしてください。一人でも多くの方々がこの真理を知り悟り受け入れることができるように、どうかこの日本の地に、あるいは世界にあなたが働きかけてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名として祈ります。
アーメン。